ウッドキャスト JP は国産木材を製材している私たちが日本の林業や製材業、木材についてもっとたくさんの人に知ってもらうため情報発信を行う番組です。パーソナリティを務めますのは私山本と坂です。よろしくお願いします。第5回ということでですね、オープニングトークなんですけれども、実はですね、まあ、まず先にお詫びというかですね、私なんでこれ一人で喋ってるかと言いますとですね、佐賀さんとこの間、収録をしたんですけれども、実はですね、私の手違いでですね、オープニングトークの部分だけをですね、収録したファイルを間違って削除してしまってですね、オープニング部分もざっくりなくなってしまっているということでですね、せっかく喋ったのに、本編はあるんですけれども、オープニングだけなくなっちゃったということでですね、がっかりな感じでですね、一人で喋っています。で、その2がですね、お詫びその2なんですけれども、まあ、今回ですね、新しく、ちょっとマイクをですね、新しいの導入しましてですね、で、それを使ってですね、まあ、このマイクが出たからですね、かかったから、まあ、居酒屋で収録しようと、まあ、居酒屋ぐらいしかちょっと場所がなくて、喫茶店とかいろいろあったんですけど、いい場所がなくて、で、まあ、居酒屋で撮ったんですけれども、新しいマイクやったら大丈夫やろということで撮ったんですけども、それはそれで良かったんですけどもですね、まあ、個室居酒屋だったんですけどね、お隣のですね、非常に楽しい声がですね、結構大きな声で喋って見えてですね、まあその声が結構ちゃんと入っていると、二人のトークにですね、非常に笑い声が入っててですね、それはそれで楽しくていいんですけれども、なかなかちょっと聞きづらいのかなというところがある収録になってしまいましてですね、まあその二つをまず最初にお詫び、しておきます。はい、まあですね、なかなか、会場もですね、どこがいいのか試行錯誤しながらやっている、このウッドキャスト JP でですね、暖かくですね、見守っていただけると幸いかなというふうに思っております。はい、でですね、まあ今回、どんな話というか、まあ前回ですね、第4回前編後編と分かれましてですね、川口屋さんの素材生産業者のですね、川口屋さんの川口くんとですね、3人で、なかなか林業トーク、から始まり木材トーク、こう未来のね、木材、林材、林業、こんな感じが面白いんじゃないのみたいな話もしてですね、あれはすごく良かったなと個人的にも思ってますし、まあ、反響もいただきましてですね、大変ありがたいことだなというふうに思っております。で、今回はですね、まあ、木材の、関する単位ということですね、まあ、前回、コメントを紹介させていただきました、ビッケさんからもですね、ネタ提供としてあったんですけれども、早速使わせていただいたと、いう状況ですけれども、まあ前からですね、この話はしたいなとは思ってましたのでですね、まあこの業界なかなかこう、馴染みの、一般の人には馴染みのないような、数字とかですね、数字というか、こう、単位、換算法とか、そんなのが出てきますのでね。まあそういう話を、していきたいなと思って、収録させていただきました。まあですね。まあ第5回ですよね。ですので、まだまだこう試行錯誤中ではございますのでですね。その辺は温かく見守っていただいてですね。単位の話と言いながらも、最終的にはですね、木材業界のあるある話とかですね。まあ昔は、こう、だったよね、みたいな、こう、そんなに、こう、何百年も昔とかじゃなくてですね、一昔前というか、もう木材業界の人よくね、そんな話するんですけれども、昔は良かった、みたいな話ですよね。まあ、そんな話僕たちは、まあ、あんまり、個人的には好きではないんですけれども、まあ、馴染みのない業界の、業界に馴染みのない方にとってですね、まあ、ある意味では新鮮なことなのかもしれないなとも思いながら、そんな話もですね、まあ、いつからどっかでちょろっとでは触れなきゃいけないテーマでは、の一つでもあったのでですね、まあ、そんな話もしながら、本編でですね、語っておりますので、またお聞きください。温かく守っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。では、本編の方に行きたいと思いますので、よろしくお願いします。 今日は木材の
単位
をね、はい、話したいと思います。あのこれはまさしく前回コメントいただいた池さんからネタを拝借しまして、
はい、そうですね、
ありがとうございます。はい、まあね、木材にかかわらずいろんな単位ありますけど、うん、
はいはい、
ね、製材所的に一回行くと一番馴染みのある単位っていうのは、はい、あのまあ、リュウベイ、立方
なんですね。リュウベイですね、はいはい、
で、立方メートル、うん、リュウベイっていうか、はい、リュウベイでリュウベイだから、立つ米でリュウ
リュウベイ
ですね、リュウベイ、要は メートル ×3 という、
はいはいはい、
で、まあ、これって別に簡単なんですけど、うん、1メーターかける1メーターかける
1メーターで
なんですけど、意外と製材所とか財務関係の人でも、うん、営業的なことやってないと分からなかったりしますね、
はいはい、ああそうです、
うん、うん、立方いくらっていう、
はいはいはい、
リュウベイ何万円とか
っていう話は
会話よく出るんですけど、はいはいはい、それってどう計算するのって、うちの会社の社員とかも、うん、
はいはい、
たまに聞いてきますね。うん、なんか知りたいなと思った時に、じゃあこれ一体一本いくらなんやろとかっていう。
あ、それを弾き出す時に。
そうそうそう。
はいはい、
うん、例えばリュウベイ10万円の何かありました時に、はいはいはい、これ寸法いくつやけど、これっていくらで計算、どう計算すれば一本の単位なんねやろとか
ってい
う。
はいはい、
はい、うん。他は簡単で、全部メーターに直して掛け算するだけ。
はいはいはい。
うん、計算はね、4メーターかける4メーターのね、柱とかは15センチ、10.5センチ角とか、3メーター 10.5 センチ角とかってありますけど、あのまあ 3×0.105×0.105 をやればいいだけなんですけど、
はいはい、
そのね、まあ、メーターに換算するってのはこうなんか馴染みがないっていうかね、普段センチとかミリとか、ね、
はいはい、
そんな風に考えるとメーターって、よく考えたらいくつになるので、小数点1個間違えたりとかね、たまにありますよ。
あるね。
これで、よく僕らはね、
薄い板もんとかやったらね、
板もんとかもそうです
し、15とかなってるからね、
う
ん、
そうですし、いまだにこの手書きがバッコしているこの木材業界ですが、業界ですが、
はいはい、
点が書いてあるか書いてないか分からん。
ああ、まあそうやね、そんなのもあるわね。
そうなんですよね。でこの業界がの一つの特徴は、
い
まだに借款法が扱われているというところで、在籍の場合はよくね、国っていう単位が使われないですね。
国はもう
材木関係では
僕らは使わへんかな、うん、
ただこの間も川口君も言ってましたけどね、山関係の人は国っていまだ言うんですね、これで何国分ぐらいの山、この面積やったら何国分ぐらいあるとかっていうのは、はいはい、山の人たちは普通に日常的に使ってるようですね。
国はちなみに何リューベイ？
国がおおよそ1リューベイが 3.6国、うん、で、これウィキペディアに載ってましたけど、大体ウィキペディアですけどね、
必ずね。
そう
まずはウィキペディアで、
そう、1尺かける1尺かける10尺らしいです、一国は、うん、
はいはい、
そうという話をすると、まず尺って何なんやっていうところがありますけど、はいはいはい、これ尺って、木材建築関係と、和服の着物の業界で同じ尺で違うのしてました、はいはいはい、一尺違うんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、なんかあっちの方が着物関係の方が一尺は確かに短い、
うん、詳しいですね。
なんかね、なんで聞いたのかな、忘れましたけど、そう、
でも着物業界が尺を使ってることは知らなかった。
あ、まあ使ってるから知らないですけどね、
うん、
今でも使ってるから知らないですけど、
でもそうやね、なかなか微妙やね、着物業界の人、うん、一般のお客さんに対して尺で話しても多分
絶対分かんないです
だから業界同士の取引で使うんやろか、
じゃないですかね。
僕らもそんなお客さんに対して尺なんかで話はやっぱりせえへんので、ミリですらしない、逆に。
センチメートル、
もうセンチメートルでしか話は、一応しないように頭の中で計算してとか、小数点を 消してみたいなことや
ってる。はいはい。まあ、そ普通の感覚はそうですよね。メートルとかセンチとか。まあ、
そうだよね。
何センチかける何センチみたいな。
せやけど、まだ、もちろん、あの、900等のモジュールで、うん、家作りを僕らもしとるから、まだメーターモジュールって使ってないし、
ね、
まあ、いわゆる建材物とかもね、うん、あのメーターモジュール
じゃないですよ、ね、
じゃないものが、うん、いっぱいあるじゃん。
そうですね。
はいはい、
うん、ベニヤ板とかもね。
そうそう、ベニヤ板、
ね。だいたいメートルじゃない。2メートル ×1 メートルじゃなくて、1820×910。
サブロクとかね、38っていう。
そう
そういうサイズの言い方してるもんね。
あれって本当に日本独特いやね、当然ですけど、ね、そんな学部行ったらそんなんないやろうし。
はいはい。
そうだから今さっきから調子出てるのがその 1820×910 っていう単位ですけど、
はいはいはい、
まあ、あれは一尺がだいたい 30.3 センチ。
はい、そうですね。
なんですよね、うん、でその10分の1が1寸で、
はいはい、
3.03 なんてやるけど、まあ実際には3センチですよね。ほぼ、
ね、
ほぼ3センチ。はいはい、で、その10分の1がリンっていう単位があって、1リンが 0.3。
ブーか。
あ、ブーか。ブー
やね。まずはブーやね。
うん、0.3 ミリ。じゃあじゃあ 0.3 センチ。
一部は3ミリやね。
3ミリですね、
うん。そうそうそう。
で、その10分の1がリンっていうんだけど、
まあリンがめったに
出てこないよね。
あ、打率みた
いな。本当ですね。3割4円とかね。そうで1寸が 10寸が1尺 で、
はい、
で3尺っていうのが、
はいはい、
なんつか建築の一つの単位ですよね。3
尺は、まあ、そうだね、
910、ね、正確に言うと909っていう計算になるはずやけど、910に直して、は
い、直して、いや、そうですね。
でそれが、まあ、柱とか建てる、
はいはいはい、
一般的
には、まあ、僕らはまだ、うん、多分全国的にもまあまあこれは一般的に
普通ですよね、
はい、
むしろ 1m 間隔の方が珍しい。
まあ増えてきましたけどね、多分、うん、はいはいはい、
で、
うん、
でその倍の何ですか、6尺
6尺は1軒
が1軒ですよね。で1軒が大体1820ミリ、
はいはい、
6尺が6尺かける3尺っていうのがサブ6です
ね。サブ6のサイズのベニヤ板とかね、うん、はい、
で結構その辺ってその単位3尺かける6尺その1尺、うん、3尺とかの6尺っていうのは、
はい、
こう基本的なモジュールになってますよね。だって6尺かける6尺っていうのが1つの、うん、
はい、そうですね、
うん、で、6尺 ×3 尺が、まあ、畳1畳って
こと。畳1畳、そうそうやね、うん、
まあ、畳って言い出すとね、畳の大きさで多分地方によって違った
り、そうそうそう、で、それに合わせ、畳の大きさに合わせて、柱の間隔を決めたりして、うん、間が広いとか、やっぱり900等のモジュールでいくと畳がやっぱり狭くなるから、
うん、
とか、まあ、そういうふうに地方によって若干京間、中京間、関東間、まあいろいろとまた
関東間が一番狭いですか？
関東間は確か一番狭いです。
狭い。
何
なんですかね。
わからないですね。土地
東京狭いから
。そうそう、土地事情なんやのか。ね、建築事情なんやのかという。
京間ってのは京都の京なんですかね。
京都の京ですね。
うん、狭いじゃなくて。
そうそうそう。三重県とかだから伊賀の方に行くと、うん、まあ、いわゆる間が広くなってる。
あ、そうなんですか。
はいはい。だから大工さんが建てた家なんかは、うん、あのいわゆる6畳の部屋、
はい、
あの6畳間が、あの、まあ、この辺りで、あの亀山市とか、
はい、
寿司とかで建てる6畳間よりも明らかに広い。
あ、広い。
だから間がやっぱり広い。
へ
え。そう。しかもなんか細かいなんか、うん、900等とかって分かりやすい数字じゃなくて、はい、微妙な
微妙なんですか。
畳の大きさから座ってあか、あの柱の間隔決めとるもんで、
うん、畳がベースになって
る、ね、畳がベースになってる、そうですね、うん、
そうか。でそれでいまだにずっと建築関係みんなそれで言ってるわけですね。だから
そうそうそうそう、
面白いな、うん、畳の部屋はもうほぼなくなったと言って 過言ではないのに
そ, う、ね、
それだけがずっと残っているという、
まあ、そうそうそうそう
面白いねそれはな、ね、そうかそうか、まあ、でその辺の最小単位からこう少しずつ上がっていって、はいはいはい、でだからその国の話に戻すと、
はいはい、
一尺かける一尺かける注釈なんですよね。
まあ、ちょっと僕ら使わんので、
うん、
あんまりこう想像できないな。
そうですね。
はい、こう中華サイズよね。
うん、で、まあ、面積、山関係の人
は、はいはい、
ね、山の人は、まあ、当然面積あたりいくらで、この間もね、
はいはいはい、
ヘクタールあたり6000本上とか8000本上とか言ってましたけど、
はいはいはい、
そう、あれがね、1兆分とほぼほぼ等しいですよね。
うん、
1ヘクタールっていうのは。まあ、本当は1兆っていうらしいんですけど、
はいはいはい、
1兆分ってよく言ってますね、うん、人たちは。
そうやね、1兆分1兆、まあ両方聞くね、でもね、
うん、
この辺りもあんまりやっぱ馴染みがない、ね、
僕らには馴染みがない、
僕らには馴染みがないだからこのね、1兆が1ヘクタールがどのぐらいの、パッと見てこれ何ヘクタールやなとかいうのはやっぱりさすがにちょっとピンとこない。
まあ、1兆部が1ヘクタールとほぼ一緒っていうのは、
はいはい、
ね、分かりやすい、
分かりやすいですね、
うん、なんか、
うん、これはな、
だから
こうあれね、なんか海外から入ってきて何かこう単位の呼び方がを変えただけでかつてそんなわけではない、う
ん、ウィキペディアで見るとまあでもほぼ100ラールが1兆部なんですね、1兆なんですね、はいはいはい、でだからまあメートル法にしたときにスムーズ移行できたっていうのはあるけども、でもまだ一丁一丁っていうか全然移行できてない気がする
そうだね、
うん、まだ一旦とかね、そんな
移行はスムーズに行われたって書いてある
もんね、書いてあるけど、うん、書いてあるけど、まあ移行はできたかもしれんけど、
はい
はい、実際にはまだまだ使ってるよねって、
そうですよね、
はい、まあ、面積の単位でいうとね、
1兆とか、
一旦とか、
一坪
とか、
はい、
まだあって、僕はね、あの感覚を強制しないとなってずっとここ数年思ってるんですけど、よく僕ら
は
内装材作ってると、はめ入ったフローリングをつけると、
はいはい、
一坪いくらみたいな話。
はいはいはいは
い、いくら何ぼなのみたいな話よく出るんですけど、
はいはいはい、
なるべく一坪って言わないようにしてるんですよ。それなぜかというと、一坪っていうのが厳密に言うと 3.31 平米なんですね、
はいはいはい、
3.31 平方メートル
なんですね、1軒かける1軒、
はいはい、そう 1820×1820 の一坪なんですけど、実際に一坪でこうケース単位で売ってるのってほとんどないんですよ。ほとんどないけど、例えば材木市場とか行くとね、ほぼほぼ一粒ぐらいの単位で結束がしてあって、
はいはい、そうやね、なんか一足いくらって、
一足いくら
って一足がを弾き出して一粒強やなとかっていうので、こう大体その何足使うって、
うん、
その使う量を足で、
うん、
見積もりも僕らするんで、
まあ、即はもうそれはある意味では致し方なくて、
はいはい、
ね、
大体でもその一坪に合わせて
一足にやってるんですよ、
するよね、
そうやってるんですけど、うん、それって決まりがあるわけじゃないし、業界でこう何かこういう寸法に、スタンダード決めようっていうのがあるわけじゃなくて、もう勝手にやってるんですよ、はい
はい、
なので一坪、例えばうちで作っているものっていうのはケースが一つも足りないんですよね。
ちょっと切っとると
足りないんです、はいはい、でもこうじゃあ他のことが他の会社さんで作ってもどうかって言ったら、
はいはい、
意外とそれも似たような感じだったりするし、多いもあれば少ないもあるし、
はいはい、
ひどいのになると材料、フローリングやフローリングにする前の、
はい、
ただの素の板の状態の寸法で言ってるところもあるんですよ。
はいはいはい。そう、なるほど。
120mm、
いわゆる原板のサイズで。
そう、原板サイズ。
あ、
ね、4寸原板。 幅120mm、12cm の材料から作ったフローリングです、アメリカです、はい、で、ザムカヤさんに言うと4寸のものですって言われるんですけど、測らず絶対違いますよ、これね。
まあ、そうですよね。
で、寸法も結構人に、
ま、巻きましたね。そうで、電話とかじゃ通じひん。
そう
よね、多分ね。
そんなの詐欺やろって思うんですけど、結構冬はやっとる、
ね。横行しち
ゃう。横行しますね、うん。
ちなみに、山本さんのとこは、うん、即売りなんか、
その、まあ、基本的には即ですけど、うん、1万単位では別にやります
よ。それはいい。
うん、
多分、その、一足一坪にしとるというのは、やっぱりこう、何坪いるか計算する、うん、して、その、はい、ちょうど使い切りたいというか。
ああ、そうですね。
そうそう。だからね、この一つの部屋あるのに、まあ、例えば、3坪を張りたいときに、
うん、
三足五で足らんっていう、微妙に足らんやんっていう、
はい、
そこで四足目を買わなあかんっていうのはすごくこう、大体、うん、ああいうのって残った材料なかなか他で使えへん
場
合もあるから、
ね、
まあ、そういう意味では、一枚単位で、
うん、
まあね、内装材とかは、
うん、
販売してると、まあ、買いやすい、買いやすいけど。
そういう時代もありましたけど、
そうい
うね、一梱包、なんですか、こう、ワンロット単位で買わないと売ってもらえない時代ありましたけど、今でもあるところありますけど、
はいはい、
まあ、もうそういう時代じゃないんじゃないかなとは、
はいはい、
個人的には、もうそういう時代は、もう終わったというか、終わったことないけども。
それはでも、あれ違うかな、まあ、市場からの取引やと、どうしても即で買わなあかん。
う
ん、
はい、ね、そうですね。
多分バラでバラ売りしてくれへん
よね。バラ売りしてくれないですよね。
うん、
まあ、バラで楽しむところもあるけども、まあ、安く買おうと思ったらやっぱりロットタイムでね、
はいはい、
買わなきゃいけない。
はい、
まあそれだけですか、うん。別にバラでもやりますけど。
はいはい、は
い。いうところと、まあ、お付き合いしてもらえばいいかなと思うし、まあ、それも、
はいはいはい、
ね、値段のことを考えてロットタイムで買うから安くしてってこと、それはそれでどっちもあれだと思うし。
はいはい。なるほど。
単位という意味ではそういうね、
足
とか壺とか、
そうね、
だからできればね、平米とか、ね、そういう単位での仕事であったり、はいはい、もしくはもう1枚、2枚単位、
そう、
うん、1本、2本単位とか、そういうね、仕事暮らしがなあかんなと思いますよね。
はいはい、そうですね、まあ、ね、1枚いくらっていうふうにやっていかないと、うん、まあ、大概そういう大きなロトでどんどん買ったりすると、
うん、
使えないものが入り込んどったりするから、
る
結局ロスが出たりすることもある。
ああ、なるほど。
うん。
そうですね。
らしいね。まあ、単位の話で言うと、この壺は、うん、ちなみに一般の人たちでも、うん、まあまあ、使います
ね。まあ、使いますね。そうです
ね。で、土地を買うときとか、うんうん、どっちか言ったら平米よりも坪の方が感覚的になんか分かりやすいというかね、うん、多分一般の人ももしかしたら60坪の土地とか、
はいはい、
っていう坪で表した方が、ね、そう、うん、自分の家も何坪だからっていうのは、まあ、一般の人からも普通に聞くんで、うん、まあ、坪はよく坪と1畳2畳上ね、畳のね上、
うん、6畳もあるから、
そう、うん、まあよく使うから、まあ、一般の人にも使うかな、
うん、確かにそうですね、壺は、う
ん、困るのはやっぱり寸尺、
う
ん、
そう、
そのあたりが
ね、我々も財布さんが、ね、こういう寸法で作ってほしいんやけどって言って手書きで書いてもらった、はい、こう見積もり依頼書みたいな全部何寸何部何人って書いてあって、しかもそれが十何項目あるわけですよ、
はいはいはい、
もうね、びっくりしましたね。しかも、別に
計算
し直した人じゃなくて、結構若い人なんですけど、そう、全部見に直して、で、これで大丈夫合ってる
見に直して合ってるか聞かないかもし
れ
ない。
そうそう。合ってるかない、まあ、なんかそういうね、こう、なんかこう、これって、
はい、
平成でしょ、平成29年やろ、今、みたいな。そう。
あでも業界的には使うね、
あそういう意味ではね、いや思い出した、あのよくね、あのゲームウィジマとかダイモンドウィジマとか行くと、はいはいはい、あのよく量とか言いますね、1両2両で
なそれは聞いたことない量
そう、まあ、冗談で言うわけですけど、
1両であ
の小判の1立方ね、1リューベこれ、リューベ1万円とか2万円とかで、はいはいはい、1万両とか2万両とか言うとあれ1両っていくぐらいするかしら、
いや知らないです
あれね、あの時代によって違うらしいんですけど、大体1両10万ぐらいらしいですよ、
へ、はい、
前だプラタモリでタモリが1両約10万円ぐらいです
言えるはず
です、だから2万両の丸太つ、リューベ2万両の丸太つ、
はいはい、
すごい痛いですね20億ぐらいのすごい取引所だ俺
聞こえばいい、
聞こえばいい、
気持ちがいい、
ザーザー僕らの感じですね、そういうこと
ね、なんか羽振りがいい
良かった
時代の話なのか、
ね、
景気づけにやってるのか、
そうか、そうか、原木で思い出した、そう原木の、
うん、
あのリューベイクラっていうのは、
はいはい、
誰か何の話かな、結構気をつけなきゃいけないなと思って、
はいはい、
その例えばリューベイ、ね、2万円で買いましたと、
はいはい、
でそれを、製品にしましたと、製品にして柱とかにして、うん、柱が例えばリューベ、5万円
で、はい、売りました、
売りました、
はい、
って言うと、まあ、大体相場ってそれぐらい、今それぐらいかな、リューベ2万円の丸太さちょっと、はい、あの柱さんにしたら高い方かもしれんけど、
はい、
それ考えるとね、リューベ3万って倍以上取ってぼったくりちゃうかって感じになるんですけど、あの丸太っていうのはあれは実際には丸いから、
うん、
正確に言ってるわけじゃなくて、例えば3メートルの、何ですか、
はい、パイアールの2乗じゃないの、
じゃない、じゃない、じゃないです、
そうなん
です、
ね、
あれはこれ丸いものを四角に換算してるんですよ、直径の、
直径を縦横かけて、
うん、直径かける直径かける長さにしてやると、先っぽの方は空気が入ってるけど、
はいはいはい、
それで丸太ってこう先っぽがちっちゃくて、根元に行くと太いから、先っぽは空気やけど、うん、根元に行くと実が入ってるから、
はいはい、
それで差し引きちょんちょん
ちゃらやろ
ちゃらやろみたいなという理屈らしいです、
なるほど、
うん、だから、
でも かといってそんなね、うん、先細りの材料を製材せえへん
もん、製材するわけないから
ね
実際には例えばどれぐらいですか、長さとか分かるかなと、分かると思うんですけど、 10.5 センチ角を実際作ろうと思うと、
はいはい、
丸太どれぐらいですか、10何センチくらい
ですか、16センチ、16とかやね、多分ね、
16センチの丸太を買って、だからさ、その時点では16センチ角なんですよね、
はいはいはい、
買う時点では、だけどそれを非製材して乾燥させて、
はいはい、
乾燥した後もう一回製材し直して綺麗に
増したじゃないですか、ね、はいはい、
でようやく 10.5 センチになるわけだから、
はいはい、
まあ、ぶどまりっていう意味ではそんだけ 5.5 センチかける 5.5 センチほっ
と取る
ほっとるんですからね、
はいはい、
でそれをこうあたかも同じ単位が同じ立方リューベやから、
はいはい、
同じように考えてしまうけど、統計とか見るときは、ね、僕はそういう辺気付けやなあかんなと思って、
あ
リューベ単価いくらで、こっちのモルタのリューベ単価いくらで、
はいはい、
リューベ単価いくらで、これだけ差が変わってきましたみたいな話、
はいはいはい、
それはちょっと違うなと思います。あとはあの昔本当に、ね、あの昭和40年代っていう材木屋が本当に悪徳業者がいっぱいこの材木屋っていうのが、
はいはい、
あのよくね、あの空気売っとるって言われてた時代があって、あの例えばその頃は 10.5 センチなので9センチ角とかね、うん、
はいはいはい、
それぐらいのもう一回り小さいするのが多かったんですけど、はいはいはい、9センチ角を引くのに、
うん、
丸太の大きさが9センチ足らんとか
、
っていう丸太を買って
9センチ引いとったりする、いわゆる丸みがある
そうそう
ついた、ついとるじ
ゃん、そうそう真四角になってないよね、
はいはいはい、
うん、っていうのが結構普通にあって、でそれどうするか、僕もね写真見てびっくりするんですけど、昔の写真って、はいはい、 ちょっとだけね、ほんの少しだけ向こうが当たってて、
はいはい、
微妙に先っぽだけちょっと平らにほんの少しついてるんですよ。
はいはいはい、
で、根元はでも真っ白になって
るんですよ、はいはい。
で、それをね、交互にするんですよ。
ほうほう、
先っぽが丸、ほんとちょびっとしかないから、
はいはいはい、
そのまま先っぽと、
うん、
根元と揃えて積んでいくと傾くんです
よ。傾くから
傾くから交互に積んで、
はい、
入るとで、これ三重角ですよって
言
って、
で、打っとる、
打っとる、で、みんながやってるからやらんとアホなんですよ。
で、それ買う人も
買う人も分かってて
買う、分かってて買う、
うん、分かってて買う、分かってて買うけど、みんなそんなふざけたことはしたくないって思ってるけど、はいはい、それしかないから買うしかないって。
あー、何の材料使ったんや
ろ。え、柱とかですか。
三寸角の柱、うん、まあ、あの、小屋とか、うん、そういうの建てるときかな。さすがに住宅にはよう使い切らんねえと思うんやけど、使っとったんやろか。
それで今は多分そうですけど、
その当時っていうか、昭和40年って、でも僕生まれた昭和40年代よ。
そうですね、
うん、
なんか、あの、関西の方に行くときにそういうのあるっていう話は聞きますよ
ね。あ、そうね、
大阪とか、
確かに、まあ、古い家をこう、まあ、なんていうの、解体するときとか、うん、リフォームで入らせてもらうときなんか、
はい、
あの、もろやっぱり4面に丸みのある柱がつけてあるとかいうのは、まあ、それはある。
あります。
でも、まあ、さすがに三五角で丸みがあるっていう、
あ、それは確かに、
それぐらいのサイズやから、さすがに三寸角で丸みがあったら、
うん、
ちょっと不安やね。不安にはなるわね、
うん、
住宅の場合は。
確かに、ね、耐震性に問題がありまくる。
ありまくるね。ちょっと細いね。
本気で話ですけど、これで、あの、阪神大震災の時とかに、
はいはい、
家倒れて燃えたって、
あの、はいはいはい、
木造がね、あの、悪者扱いされた時もありましたけど、
はいはいはい、
意外とそういう時に倒れてしまった建物なんかっていうのは、なんか、
もう要は使って、そういう風な建て方をされてたっていう、
うん、っていうような話も聞いたことあります。
多いよね、多分ね、うん、
まあ、そうだからね、うん、まあ、四角のやつを特一等と言いますけど、
はいはいはい、
丸みがついとったら、
はい、
一等上とか一等とか、
あ、
全く丸みばっかりやったら二等とか、
はいはいはい、
いますけど、それだけ真四角の材が人やったから、
うん、
特一等なんですよ。
特一等ですね。
得意と、藤田君何が得意とやって思うけど、
はいはい、
いや、四角いだけで得意となんです
よ。あ、なるほど、
ね、恐ろしい誤解ですね。平成やぞ。
うーん、そうだ、
うん、
勉強だ、ね、
勉強だ、ね、
勉強だ、ね、まあ、丸み、今は三重の木でも、うん、その一応丸みの確か規定が
ありますね。
はい、うん、それで、まあ、最近でこそやっぱそんな材料ってもうね、うん、使われなくなってきたというか、
ジャスで日本の立教、はいはい、ジャスで丸み企画ありますよね。
木製のジャスであります。
ありますよね。ね、なんで丸みある丸太がある、なぜや製材品があることやっぱ前提されたんですね、まだジャスは。
あ、そういうことでね、
うん。
だから、多いんやろね、まだ。もしかしたら。
多いんかな、
多くないんかな、
まあ、ほとんど見たことないですけど。
見たことはないけどね。
うん。なんかね。
そうかそうか。まあ、丸みがあるっていうのを前提にして、丸みが、の規定があるわけ、
ね、規定があるわけで。丸みなんか、ないものが普通ですっていう風なスタンダードになれば、う
ん、はいはい、
そんな規
定いらない。い
なくなるわけですから。
はいはい。
ね、これが、国産材の現状ですよ。
なるほど、
うん、いや間違ってないと思いますよ、僕は。
はいはいはい、
そんなことしてるから代々に
やられてしまった
。本当にね、うん、本当にもう昭和40年って言いましたけど、
はいはい、
ね、状況だいぶ変わってますけど、これでもね、10年前の状況変わってるかっつったら、
はいはい、
そんなにね、変わってる気がしないですしね。
多分こう、まあ、うちらの製材所でもこう引けば引くほど売れた時代がやっぱりありましたやんか、うん、
はい、
だからその時にもうちょっとこう、なんていうの、謙虚に、
うん、
その時代って絶対終わりが来るのはもう、ね、当時も多分
分かってたんですかね。
多分分かっとったと違うんやろか、分からんかったんかな。でもなんかね、もうちょっとこう分からんかったかもしれないなっていうのは、うちのおじいさんらもその時にまだ儲けたお金を山を買うことに使っとったから、
そうか、
地元の山をどんどんどんどん買い足してったっていう、はい、だからまだまあそのね、杉やヒノキっていうのはそういう地元の木を切ってどんどんこう製材するっていうことを想像しとったかもしれへんね、うん、同じような仕事がずっと続くかもしれないと。
だってねじゃないですけど、まあ、昔の人の話ちょいちょい出てくるじゃないですか、
はいはい、
ね、みんなこうどこどこへ飲んでを一晩で何万使ったとか
ね、そうそうそう、
どこどこの土地買うたとか、こんな話ばっかりじゃないですか。
そうそう、そんな話ばっかりやね、
まあ、昔の話こんなことしてもしゃあないですけどしゃあないですけど、まあ、確かにね、もうちょっと業界あと30年後どうなるかってことをね、
はいはいはい、
考えててくれれば、
せやけど景気のいい時は、
まあ、そんなことあんまりいかないですよね。
やっぱりこう、もう儲けたお金で何しようかと、
うん、
なんかあんまり将来に不安を感じずに仕事をしてた時代やったかもしれない。
そうですね、なんかね、うん、1週間したら相場が上がるから、
あ、はいはい、
別に在庫要件持ってもそんだけ儲かるだけやって
、はいはい、
話も聞いたことあるし、
なるほど ね、
本当にそんな時代はどこの昔終わってますけど、
終わったらね、だから、
ま、だ山とかは、うん、その感覚ってまだ
まだあるんかな、
はい
はいはい、
あると思うし、で山はね何十年単位じゃないですか、
はいはいはい、
だから今悪くても50年ぐらいしたら
変わってくるかもしれないね、
いや本日は変わるかもしれないですね、
どう変わるかね、うん、問題は ね、
そう、もっと悪くなる可能性もあるし、
もっと悪くなる可能性ある、
うん、そう
そうそうそう、
まあそんなしょっぱい話になりましたけ
ど、ごめんね、この単位の話で言うとちょっとだけ建築の、
うん、
今こんな単位使おうとんなっていう話してもいいですか。
あ、どんなある、そうなんですか。
僕らのまあ図面、
はい、
いわゆる東西と南北、
うん、はい、
まあ1,2,3,4,5,6 通り、通りのね、
はい、はい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9、
うん、うん、
でもう片方は実はイロハニョホヘとチリヌルオって、
あ、そう、多分みんなそう書いてありますね、
書いてある
ね、うん、
ABCD じゃないよね、
そうですよ
ね、そうそうそう、
たまに ABC でも見たことありますよ。
あ、本当ですか、ね、でもなんかプレカット図にしても何にしても、うん、僕が自分で図面書くときは、
はい、
1通りから ABCD 多分書くんやけども、プレカット図になった時点でイロハニホヘトに変えられてるでよく分からなくなってしまうから、もうだからそれなら最初からイロハニホヘトって、
うん、
通り神の名前を使うんやけど、
うん、
なんかそれもすごく古いよね。
そうですね、そうですね、まだにこの超デジタル化されてプレカットで木材は全部コンピューターで刻まれるけど、でもローの3とか
っていう図面見ながら話せなかった
ね。そうですね、
ローの3の柱かとか ね、 そういう話せなかったんで、まだ古いな。それってやっぱりまだ年配の大工さんとかがそういう単位を作っとった年配の大工さんが残ってるから、
うん、というかね、僕思ったけど、うん、職人がすごすぎるんですよ、大工さん、本当に素晴らしい大工さんがと話しようと思ったら、それに合わせるしかないじゃないですか、
はいはいはい、
でそこに ABC とか持ち込まれても、
うん、
いやそれ
ようわからんっていう、
歯の5でしょみたいな、
はいはいはい、
うん、っていう風な変換してしまって、そっちの方が強かったらそっちに合わせるしかないみたいな、
今後は変わっていくんやろかね、もしかしたら
職人さんっていう人たちが、
うん、
ね、絶滅危惧種になってると思いますけども、
はいはい、
本当にいなくなっちゃって残念ながら全部機械化されたらそっちに行くかもしれませんよね、
多分やけど、僕は見たことないけど、うん、ハウスメーカーさんの図面は、うん、もしかしたらもうイロハに超えとってないんちゃうか
な。ああ、なるほど、
だいたいその通り芯で柱立てるっていう、あの工法もね、
うん、
あの
な今なくなってってるっていうか、
うん、
まあ、あのもう
盛り上げなんか
もね、パネルでポンポンポンと、
あ、そうか、
ね、工法がやっぱり変わってってるから、しかもあんまり年配の職人さんが立ててるって見ないよ ね、
あ、まあ、ね、かつてね、世界の建築家が日本の工法は素晴らしいと言った柱を立てて、 それこうその柱のモジュールで全てやってしまうという、
そうそうそうそう、
方法も終わりつつあるんですかね。
確かに
話は柱ですか。
そうなんですよ、まあ、柱は大事、柱は大事やねって本最近本に書いてあったの見て、
あ、そうですか。
そうそうそう、やっぱり柱、柱がなんか柱っていうのはやっぱりあの神様が宿る大黒柱って、やっぱりこうね、正月だったらお供え物するしとか、大黒柱の家はね、あの
うち
なそうね、なんかその柱、まあハウスメーカーさんが建てていくとやっぱり柱っていう存在がどうやらなくなっていってるから、その柱をやっぱり復活させる、させるしかないですけど、まあその柱を大事にするというか、あの家を建てるっていうか、なんかそんなことが大事だという本をさっきも読んでました。
あ、そうなんです、さっき読んでた本は、はい、そうなんですね。お
ウッドファースト、おー、マニアックでしょ。
マニアックですね。アメリカファーストな感じですね。
そうそう
そう。まあでもね、よく考えたら、胃の一番っていうものがあるけども、
はい、あれって、あれ、胃の一番。
あれは建築から来てるんですかね、あれ。
らしい、らしい、
ね。あ、そうなんですか。
胃、ね、の一番のね、
胃の一番ね。イロハイの胃の一番です、ね。一番最初ね。
そうそうそうそうそう。でもまあその辺の話でこう、うん、胸上げの時にお客さんが見に来てくれ、うん、まあ見に来てくれたりするんやけども、はい、まあ図面見ながらそういう建築業界古いでしょ、いろはにポイントって使ってるね、うん、っていう話とかすると、やっぱりこう、まあ話に花が咲くというかね、あの、まあいろいろそういう、あの、なんていうんですか、まだこういう業界やからっていうのもちょっとなんか、まあ理解をしてもらうと言うたらあれかもしれませんけど、なんかこう、プロセスさんもまあ、ちょっとこう、なんていうんですか、伝統的な建て方をしてくれてんねやなという感覚にはなって、まあまあ、悪い感じにはならへんねんけ
ど、うん、うん、そうですね、うん、そう、僕らが要は変換できればね、
あ、そうそうそうそう、そう、
変換というか、こう、翻訳、
翻訳できればね、ちゃんとお客さんに対してね、一般の人に対して、
まあ、ある意味だね、それも、こう、うん、僕らの仕事の。
まあ一つね、そうそうそうそう、そうね、現場で大工さんとか話しとるとやっぱりお客さんおっても一部とか言ってしまうもんね、うん、
まあ、結構フルにしちゃったら一部とか分かりますけどね、
はいはいはい、うん、まあでもなかなか
俺はまあ普通の普通のというかね、あのある世代よりもやっぱり上にならないとそこまでなかなか普段使わないし、はいはい、
ならないですね。
まあそんな感じですか、単位。
そうです ね、ちょっとまあ
なんかちょっと話が微妙に、単位そのものに関しては話が浅かったけど、
はいはいはい、そうですね。
でもその周辺がね、
はいはい、
結構深い話もできた。
そうですね、
はい、うん、まあ、本編こんなところにします、ね、
はい、なんかね、単位の作っていてくれた表を見るとなんかせやなってせやなって、こういう単位使うなって、
使うなってね、
そうそうそう、そう改めて思いますね、
はい、
はい、
本編後編していきましょうか、
はい、はい、
お便りコーナー、
はい、
いきたいと思います、
はい、
はい、はい、ですね、前回コメントを紹介させていただいた、
はい、
ビッキーさんからですね、さらに追加コメントいただき
ました
。
追加コメントありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。後編の方ですね、第4回の後編を聞いていただいてからの感想をいただいてます、はい、結構ね、ビッキーさんいつも長いんですよね、
は
い、非常に読み応えがあるんで、
はいはい、
ね、ちょっと読ませていただきます、
はい、お願いします。
1月25日いただいてますね、はい、こんにちは、ビッキーです。こんにちは、
こんにちは。
コメントのご紹介ありがとうございました。私マニアックですかね、過去笑い。
相当マニアックですね。相当マニアックですね。はい、
はい、いろいろな方が教えてくれたことで耳の島になっているだけだと思いますよ。山の神様のお話など興味深く聞きました。山の神様は女性という話も聞きますし、お犬様という話も聞きます。女性の神様の場合は女性が来ると嫉妬して災いが起こるということ、
はいはい、そうですね、
言ってましたね、
はいはい、そうですね、
またトンネル工事関係の方から聞いた気がしますが、トンネル内で唇を拭くと犬が寄ってくる、
はいはい、
つまり落盤事故が起きるということで、唇を拭いてはいけない話となっているようです。トンネル関係の方はお茶漬けもお茶を入れてからご飯を入れる徹底ぶり、先にご飯を持ってからご飯を持ってから、うん、持ってからお茶をかけると崩れるので、
あ、
縁起が悪いそうです。
は
ぁ、なるほど。
縁起担ぎなんかしてる？
何もしてない。
しない、
何もしない。縁起あるですね。いずれにしても、仕事と生活安全に関わった話がつながっているようですね。馬頭観音様は地域的にあるかどうか分かりません。失礼しました。いや、僕が知らないでいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
昔例えば山から木などを下ろす仕事に馬の力が活用されていた場合には、山の神様とは別に地域行事などがあるのかなと思った次第です。山の仕事に限りません。
馬の力、馬でやっぱり出しょったんやのか昔は。あんまりなんか馬を飼ってた話って、はい、まあ、
確かあんまり
うちのおじいさんからも聞いたことがなくて、
あ
の畑、田んぼやっとるから牛は飼ってた、牛小屋とかはね、なんか
あったけど、
あったけどのその名残が、
まあ、そういう場所もあるんじゃないです
か。地域によってね、
川の近く、川が近くないところなんかは、何かで出すしかない。
引っ張らないと、しかもね、こういう馬の力とか借りないと、
借りないと出せない
ですよね、さすがに、
うん。じゃあ続きを言います。面白い番組と思っています。ありがたいですね。
ありがとうございます。
お送りしたコメントが話のネタに困った時に何か使ってもらえたら私も嬉しいです。早速使ってみます。
早速使いましたね。
早すぎるってな。あと、バイオマス関係の話が出ていましたが、エネルギー関係以外にも企業が困っている点があります。それは ISO 14001 環境マネジメントシステムの規格要求で生物多様性に貢献することが求められてきているのですが、これが何をすればいいのかなかなか答えが出せないでいます。そもそも成果と、要求と成果がはっきりしない。例えばその地域にしかない植物を守るといったことに企業が取り組めば良いのですが、ネタに困っているのが実情です。過去、ある植物を守るためにそれを、阻む植物を撤去する必要があり、撤去した植物で紙を作って活用することに企業がお金をかけることで植物保護に貢献できるといったものです。
なるほど、
生物の住む環境を確保するために森の整備をする方法もあるけど、直接には社員が山の仕事はできないので、間伐材を買い取って工場の校内用のパレットを作って活用するといったアイデアでもいけそうです。企業が直接には作業はできないけれど、生物が住みやすい環境、過去間伐や下草整備、を目的としてその環境を作る林業関係の方には間伐材購入といったビジネスを、間伐材購入といったビジネスを通じた支援を行うなら、企業として環境への貢献をしていると説明できます。こういった施策ができればいいなと思っています。もし林業の方とコラボするならとした時のアイデア段階です。工場どうされてるんですかね。
そうですね、あのあれですか、トヨタの森とか、
はい、
あのまあ、この神山にはシャープの森なんかもあるけども、
はい、
企業がそういう、こういうことをこの ISO 14001 に基づいて、あの何かそういうことをしてるんやろか、ちょっとよくわからないけど
ね。まあでも、そう、まあ、CRM の一環だけなのかなと思ったけど、彼女もそうじゃないってこと
ちょっとね、そうじゃないか、それだけじゃないかもしれないですね。
ちょっと勉強不足なんであれですけど、まだちょっと続きあるんで聞きます。はい、ビジネスを含めて、企業が森林整備や活用に貢献するプログラムができれば、前回までのお話にあったような、キャッシュフローでのご苦労も良くなるのではないかな、と、邪推しているところです。 おそらくは間伐材といっても構造材には使えなさそうなものは捨てるしかなかったのか、捨てるしかなかったかもしれませんし、企業としても活用する目的がなかったとは思いますが、ISO 14001の要求事項が必須となってきた場合にうまく進めれば林業関係の方にとってはチャンスなのかもしれませんね。この話は差し出がましい話ですし、笑い飛ばしてもらって構いません。いえいえ、そうだ。では、宇宙見なきゃダメですよ。
ダメですよ、見なきゃ。
次回も楽しみにしています
と。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まだ見せません。
早く見ない
と。
早く見ないと。
いや、長々とありがとうございます。本当に、いろいろね、環境。ISO。14001。環境マネジメントとして、まあね。
もしかしたら、そういう森林、まあ、整備というか、はい、なんていうんですか、コメントいただいてた、生物多様性に貢献。
うん、
まあ、それこそ杉とかね、
はい、
ヒノキの山が、
こう、
せっかく育ったのが、
うん、
もう倒れて、谷がずれて、ね、もうなんかこう、ぐちゃぐちゃになってきてる。
うん、
まあ、ああいうのも、防ぐために、間伐してっていう、そういう森作りもこういうのに該当するようなのであれば、
うん、
いいですよね。まあ、うん、よりなんか国がそういうのに、大きな、特にね、大きな企業に対して、
ね、
こういう要求を出してもらえると、もしかしたら、そういう山はたくさんあるんでね、どんどん整備されていって、間伐材が、いろんなものに活用されていく、
うん。
もうね、切り捨てられずに出されて、っていう風になっていけばいいですよね。
いいですね。
うん、
そうですね。バイオマスの話出ましたけど、バイオマスは活用法の一つとしては非常にありではあるけど、
はいはいはい、
バイオマスするにはもったいないよなっていうものはたくさんあるし、
うん、そうですね。
じゃあだからといってこの製材して全部製材所で、はい、なんていうか消費というか、
はいはいはい、
使えるかっていう。それはまあ使えるものは使えるけども、じゃあそれ値段高いんですかって言ったらね、そんなことないと思います
し、そうそうですね、
うん、で言ったらその何だろう、そういう環境貢献することで何かものづくりをして、それが付加価値として高いものになるんであれば、僕らも本当にぜひこうやりたいなと思うし、もっと勉強しなあかんね、
もっと勉強しなあきませんね、
あれなんですね、結構大きい会社さんとか、
はいはい、
三重県にいっぱい山持ってる、すごいシャープさんとか、
はいはい、
まあ、トヨタとかの話もありましたし、アサヒビールとか、
あ、ね、うん、三重は、三重トヨペットさんも結構力入れてる
はず。あ、そうなんですか。
イオンとか
も、ね。イオンとかもありますよ ね。そう。そういう名だたる企業とか、超グローバル企業が結構山持ってるっていうのは、
はいはい、
僕はその、業界にいながら、どういう理由で持ってるのかっていうか、ちょっとなんか何回もピンと今までずっと来てなかったんですけど、まあ、その CRM 社会企業の社会的貢献の一部でこういうことをやっていますっていうことが PR になるのかなと思ったりとか、でもそれにしてもすごい大きなお金を投じているわけだし、まあ、会社の企業が大きいからそれなり大きな金にならないのかもしれないなと思ったんですけど、なんかこういう ISO なんかの話をこうやって教えていただいて、
はいはい、
まあ、なんかこうそのための先手を打ってるっていう風に考えれば、うん、まあ、すごい納得がい
って
合理性があるんかな、
はいはい、
トヨタの山から出てきた木を一回買ったこと
があるんですか、
あるんですよ、まあ、もともとトヨタの山って言っても、
はいはい、
元は室戸さんが持ってた山だったんですけど、非常にやっぱ
結構いい気が出てき
て、めちゃくちゃ良かったですね、
はいはい、
で、その間うちの関係する組合で、
はいはい、
内装出してくれる組合で、
はいはい、
そのトヨタの山から出てきた木を製材した板を使ってフローリングを作りました、
は
い、フローリング作ったフローリングを実際ここで使って、
はい、
トヨタの、なんか関連する喫茶店で使って、
はいはい、
使いましたみたいな事例が出て、
はいはいはい、
いよいよそういう段階にな
っていた
のかな、
ね、うん、なかなかもう大きな会社さんでないと山を買って整備するなんてことは、うん、個人さんではもう無理やと、うん、
限界
が持ってるもんね、うん、でもここまで木の、うん、価値が価格が下がってくると、うん、もう手入れもねしようがない、
うん、やってる余裕ないっていうか、
そうですね、うん、
で日本の場合はね、じゃあ相続するとなったらそこまで税金
かかってる、そうそうそう、そうやもんね、
ちなみにあの制度はどうかなと思うんですけど、結局ね、ポンコさんが耳ね聞き捨て話ですけど、
はい、
ポンコさんがその山を手放した理由っていうのは遺産相続なんだよ、みんな聞いたことがあるんですけど、まあ本当にそうだとしたらね、
でももったいないですよね、
もったいないっていうか、何のための税金やみたいな、
そうそうそうそう、そうやね、うん、それ手放して、まあ、ちゃんとしたところを買ってくれたら、うん、その財がまたねきちんと出てくるかもしれないですけど、
はい、
二束三文で、ねうん、処分するようなものになってしまうとどうしようもない
というか、ね、本当にもったいないな、
せっかく育てた山がっていう、うん
ね、次の世代、その次の世代と思って育てた山がその次の世代に渡す段階で、
ね、切れてしまうというのは
国の政策でダメになっちゃったんです
よ、はいはいはい、
何やってんやった話
ですね、
なかなか、なんかしょっぱい話ばっかりになってきますね、今日そうそうそう、まあ、やっぱりね、これ見ると、
はいはい、
あれですよね、製材がここにどう貢献できるのかなって思ったりも
はい、はい、そうです
けども、何か、ね、それで例えば間伐材を使ってどうこうするっていうのは絶対製材って絡んでくる話でもあるから、
はいはい、なんですか、でも基本的にやっぱり間伐材とか、うん、出てきて、それってあの、まあ、はっきり言って僕ら製材業者は単価の高い木を引かんと利益出ませんやん、
うん、そうですね、
で、はい、こういう間伐材とかその、まあ、一等材がを何本引いても利益が出ないので、
うん、
市場価格で販売するということになってれば、
うん、
まあ、そういう意味ではあのこういう大きな企業さんがある程度こう、うん、まあのシステムの中で、うん、そういう間伐材とかあの一等材を引くなら、
うん、
大量に引かなら引かないと、
うん、
あのまあ、一民間企業としてそういう木を買い取ってあの引いて売ろうと思っても一銭も利益が出ない、
うん、逆
に損する可能性が高いんで、うんうんうん、まあ、今のこのコメントで書いてもらったようなこうやっぱりこう一気通貫でこうちゃんと大きな企業 の、
う
ん、その管理システムの中でというかね、うんうん、そういう中でやっぱりそういう木を引かないと、
うん、そうですね、
成り立たないのかなと、
うん、こう 今ってね、今って自分とこの工場を運営するために丸太を買って木製材し売ってるだけじゃないですか、
はいはいはい、
本当にそのまあ独立してるっていう意味では独立性を保つためにはいいかもしれませんけど、それってこう何のつながりもないし、
はいはいはい、ね、
本来であれば、例えば家やったら家を建てるための材料を引く工場であって、
はいはいはい、
そのための仕入れがあってみたいな話になるべきところでもあると思うし、
はいはい、
例えばね、この環境の話でいくと、こういう企業はこういうことをしたい、その間伐材とか、種伐材でもそうですけども、何、はいはい、か木を、山の整備したら木が切らなかったと、
はいはい。
で、切った木をどうにかしたいからお願いしますみたいな関係性が、本当はいろんなところで、
はいはい、
できなきゃいけない
ですね、
うん
うん、それがちゃんと整わないと多分、うん、それこそ環境が良くなっていかないというか、うん、
切るだけで終わり、
切ってやっぱり多分、うん、あのその素材生産の方もそのやっぱり一本でも高い木を出したい、
うん、そうです ね、
は
い、
だからあのもう明らかにバイオマス行き、まあ、出すんやけど、うんうん、よりはやっぱりあのしっかりと値段がついて売れる気を出したいから、
そうですね、
うん、ね、と思うと その業種から製材業者まで全部含めてやっぱりこうあの、まあ、こういう一企業 の、
うん、
その環境のためのシステムの中でこう、
うん、
まあ、仕事がそれなりにさせてもらわないと多分あの成り立っていく、仕事として
成り立ちづらいですよね、
かなと考えさせられます、うん、はい、
なんか、ね、世の中的にはですよ、
はい、
グリーン企業とか、はいはい、いろんないいことをしたいとか、
はいはい、そうい
う環境貢献をしたいとか、
はいはいはい、
あるんですけど、なんかそれがこうね、はい、僕らと全然繋がってないですよ、今。
そうですね。
それがすごく投げ直しっていうか、歯がゆい思いがするんですよ、はいはいはいはい、すごい。なんかね、こんだけ環境環境言うてんで、
はい、
僕らの何かできることあるような気がするんですけど、ね、なんかこれがこう、なんだろうなって、
はいはいはい、
早10年みたいな。
そうですね。
うん、
ね。もう全ては自分とこの会社の商売が成り立つように、気を買って気を引いてますから、
そう。
どっちか言ったら環境のためって、多分そういう思いなかなかないですよね。う
ん、ないです
ね。余裕がないですよね、そういう
ふうに。余裕が多分ないし。
うん、
まあ、その辺がね、このポッドキャストをやりたいなって思った理由なんですけど、ね、
はいはい。
現状で、なんか全然知らない人とつながりが持てれば、
はいはい、
いいんじゃないかなって、僕らこんなことを考えてて、こんな風なことしてるんだよっていうのがね、
はいはい、
まあ業界誰でも言えばいいんやけど、誰もなんかとりあえず言ってみましたという。
なるほど。
う
ん、
そんな話ですよ
ね。はいはい。もうちょっとあれやね、こう。明るいエンディングにお迎えな
あかん。そうですね。まあ、ビッケさんありがとうございました。
ありがとうございます。
今後もぜひぜひコメントバンバンしてください。
そうですね。
よろしくお願いします。
すごく考えさせられました。
ね、
はい。
ありがとうございます。あと3倍ぐらい長いコメントでも構いません、ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、じゃあエンディングです、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか、今回はあれですかね、もう締めっぽい話が多かったという
か。多かったですね。なんかね、単位の話。
話とか。
ちょっとなんかね、そうそう、なんか、もうちょっとハッピーな話をしたいね。
そうですね。
はいはいはい。
まあ、これもね、現実ですよ。
現実
ですよ。現実ですよ。この業界です。
この業界のね、
そうそうそう、うん、
かもしれないですね。
まあ、どっかで僕もやっぱ触れなきゃいけないところだなと思ったんで、
はい、
昔はこうやったよねっていう伝説が未だに語り継がれてる現状みたいなのも、ね、はいはい、
そうそうです、
ね、そうそうそう、で、タイの話とかね、
うん、
なんかなと思うんですけどね、僕的にはね、感想の話はね、どっかでぶっ込みたいなと思ったんですけど、
まあそうですね、やっぱりあとはこの10年後に何したいという、そのちょっとこう昔は良かったよねっていう話はよりはやっぱりこう、
うん、そうですね、
まあ、5年後とかね、3年、5年後、10年後、
うんうん、
まあ、何したいっていう、展望をちょっとね、話できるといいですよ ね, すね。
もう、なんかその時はあれですね、こう、いろんな人呼びたいですね。
いろんな人呼びたいですね。
山も、ソフェイヤーさんで、ね、そのもう一つ前の、こう、山本さんとか
も、ね、はいはい、
呼んでもいいと思うし、そうですね、まあ、ダークさんとかも面白いかもしれない。
面白い。じゃあ、どういう、そういう人が、しかもどういう展望を持ってるかっていうのを聞きたいですね、なんか。
そうですね。
昔は良かったねの話
じゃなくて、
ね、なんかこう、うちはこう思って、こういうことしようと思ってんねんっていう、その、そんなこと思ってるんですかみたいな話とか。
そう。ちょっとね、山本さんの大手 の, その林業家さんの話とかっていうのは、
はい、
もうなんか、もう我々のスケールをはるかに超えるんで。
そう、そうですね。
結構本気で言ってますからね。
それこそ
何十年
後、5年10年ってそんな短いスパンじゃない
ですか、ね、じゃないっすね。そんなもうすぐ終わるやろみたいな。そんな話も、そうね、それはいいっすね。何かリスナーの方でですね、
はいはい、
企画があれば申し込み企画 OK なんで。
OK です。申し込み企画ね。我こそはと。
我こそ。ついに失礼しかないですね。
そうですよね。
そうですね。じゃあ、締めに行きます。
はい。はい、
今回のウッドキャスト JP をお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組へのコメントはツイッターからハッシュタグ、ウッドキャスト JP をつけてツイートしてください。これがまたね、はい、なかなかコメントいただいてないんで。
あ、本当ですか。
そう、自分自身もあんま見てないというか、ツイッター僕慣れてないんで。メールの方は、メールアットマークウッドキャスト JP にお願いします。iTunes へのレビューもお待ちしています。iTunes からウッドキャスト JP と検索してください。コメント、メール、レビューなどは番組で紹介させていただきますので、よろしくお願いします。なお、紹介してほしくない方はその旨をお書きください。ホームページですね。 http://woodcast.jp にアクセスしてもらうと過去のアーカイブを参照できます。コメントもね、
はい、
ぜひぜひここで、ね、入れていただいてよろしくお願いします。はい、で Facebook ページもね開設しました。Facebook のアカウントをお持ちの方は woodcast.jp と検索してください。
はい、
はい、では、お送りしましたのは山本と
坂でした。
はい、それではまた次回の配信でお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。